運命は自分たちをいじめようと思って、そういった悲しいことや苦しいことをね、嫌がらせのように差し出してくるのではなくて、それによってこの魂を育んで成長させていくということですね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。はい、本題に入る前に、ちょっとした雑談なんですが、この収録してる時点から3週間ぐらいですかね。ちょっとだけ体調は良くない。そういった日々が続いてですね。今日もちょっと、まあ、編集でカットはしますけども、ちょっと咳込む場面があるかもしれません。ですから、ちょっとね、いつもより声の調子が良くないかもしれませんが、ご了承いただければと思います。まあ、季節の変わり目ですからね。でね、ちょっと面白いことがあって、なんか、3週間ぐらい前から、右の奥歯が痛かったり、右、頭の右側、後頭部ですね。それが、ちょっと痛かったり、あと、なんかその右の肩のあたりですね。なんかその辺の神経が痛かったり。まあ、なぜか、右側だけが痛いというようなですね。そういった現象があったんですけども。まあ、普段からこういった、スピーチャル的な学びとか、前もブログで書いた記憶がありますけども、体の声を聞くということですね。メルマガでも確か臓器の声を聞くというね、ちょっと奇妙なタイトルで書いたこともありますが、あとはスピーチャル業界で有名なやつだと、体の声を聞きなさいというですね。これはアメリカ人の方だったかな？有名なベストセラーの本があるんですよ。体の声を聞きなさい。多分、検索すれば、新装版かなんかで本が出てるかと思いますけども。で、まあそういった学びも私もやっているものですから、単に体調が悪いということじゃなくて、まあ普段私ね、めちゃめちゃ健康なので、普段は。だからまあそういった、なんか、ちょっとした体調不良が続く、この意味、そして体の声は何かなと思ってですね。まあそういったワークを自分でやってたんですね。そしたらまあ、体と対話をしていくとですね、まあ、いろんなこう、まあ、それが正解かどうか分かりませんけれども、こうかな、ああかなという気づきのようなものというのが生まれてくるんですね。で、それである程度納得した時があって、でね、それから、一晩経って、まあ、朝ね、起きると、今度は右側の痛みが左側に、なんか平行移動、してたんですね ずっと右が痛かったのに、今度は左にそれが移ってですね。今それ左に移って一週間ぐらい経ってるんですよ。まあちょっとずつ落ち着いてはきてるんですけどね。だから、私もヒーリング、ね、スピーチャー的なヒーリングというのをやっていますけども、単なる、肉体の故障とか損傷とか不具合ではない何かが、まあそこにある場合もあるということですね。なんかそういったことをカウンセリング等で探っていくというのもですね、非常にこう、スピーチャル的なことかなということをですね、まあこの体調、ちょっとだけ良くない体調不良からですね、まあ感じているところです。はい。ではちょっと雑談珍しく冒頭やりましたけども、本題いきましょう。今回は、真の喜びに生きたければ悲しみと直面せよ。偽善のスピーチャルに陥らないためにというですね、こういった内容、過去のブログですけども、改めて語り直したいと思います。ちょうどぴったり1年前のブログですね、この収録、そしてこの配信時点とですね。これはもうわかる方にとっては、もう、まあある種の常識だと思います。ですから、あえてここで説明する必要はないんですけども、まあ、とりわけ、いつも言ってる、 お花畑のスピリチュアルですね。という、そういったお花畑に陥っている方からすれば、今回のことは参考になる部分があるじゃないかなと思いますし、まあ、もしかしたらちょっと反発する場合もあるかなと思っています。わかる方はもう、言わなくてもわかる。けど、わからない方はわからないか、あるいは反発をする。といった内容ですね。はい。よく、まあ、過去にも何回か言ってきました。もう300回近くやってますからね。過去にも言ったことはありますけども、例えば、スピリチュアルの中で、プラスの言葉を使いましょう。天国言葉というやつですね。それを使いましょう。ついてるとか、楽しい、嬉しい、感謝、愛してる、許します、とかね。まあ、これ有名な話ですよね。ただ、そういったことを言ってる割にですね、私は人のオーラ、波動を見る人間ですから、まあ、そういうことを言ってる割に重たい人がいる。あるいは他の例でいけば、人間は光だ。愛だ。人間は天使だ。人間はみんな素晴らしい。とか。こういったこともよく聞きませんか？まあ、ポジティブにね。人間は本来光の存在である。神の分け見たまである。神道的には。ところが、そう言ってる方のオーラがですね、ひどく重たいという。そういった場合がある。だから、まあ私は口悪いんで ほんま、どの口が言うとんねんという ね、密かにそれを、波動、その方の波動をね、感じながら思うことがある。あるいは、まあ今日の本題にもかかってきますけども、喜びとか、楽しいこととかね、好きなことをやって生きる。本当にこう自分の使命とか天命とか心からワクワクする。ね、これもよく使いますね。ワクワクする。それでもって生きるんだと。そういったことがスピーチャルでよく語られるわけですが、これも同様にですね、ワクワク言ってる割に波動はこうワクワクしてないということですね。まあ、これはなんでかなと。波動を見ながら不思議に思う。これなんなんだろうと。なんでこんな言ってることと、まあ、やってることというかね。だから言ってることと、その方のありようですね。そこにギャップがかなりあるわけですよ。その辺が、お花畑だなと感じる部分なんですけどね。で、なんでかなって考えたときに、やっぱり、悲しみとどう向き合うかという、そこなんだろうなと思うわけですね。ここにも書いてますけども、悲しみのない世界とは、喜びもない世界だと。どうも、愛とか光とか、ポジティブ、ポジティブ、ね、ハッピーハッピーですよ。そういった方面だけ言っていて、悲しみというのは本来ないんだ。不幸や災難というのは本来はないんだ。という、まあ、どこからか仕入れてきた、その教えというのをですね、おそらくは、適用して、愛と光しかないんだ。ということを言っている。で、それが本当であれば、その方はきっと、このオーラがね、非常に光り輝いたものであるはずなんですよ。ところが、そうじゃない。まるでこう、心理学的には、本当は悲しいことや、苦しいことや、腹立たしいこと、絶対に許せないやつとか、いるんだと、本当はね。本当はいるんだけども、 で、それをこう、なんか消毒するようなつもりでね、隠して、無意識の底に抑圧したりなんかしてね。そして、その、無理に抑圧した上に、ポジティブな想念とか、そういった言葉を乗っける。なんか、スポンジが腐ってるのに、その上にクリームを塗ってるような感じ？美味しいね。けど、それ食べたらやっぱり体壊すわけですよね。スポンジがドロドロで腐ってるわけですからね。まあそういったことをなんか、波動を見てるとね。だから、オーラ的にはですね、そうですね。二重の構造になってる場合がよくあるんですよ。ごまかしてる部分が多い人ほどですね。いや、実はこれ、なかなか、私はオーラ見る人間としては厄介なんですけども、パッと見たら綺麗な場合ってあるんですね。オーラというのが。基本的にネガティブな想念。まあ、思いですね。それが多ければ多いほど、人間のオーラというのは、まあ、汚れていたり、重たかったり、暗かったりするわけなんですけども、時折ですね、これ本当難しいんですけど、綺麗な、表面的には綺麗な人がいるんですよ。だからさっきで言うと、ドロドロの腐ったスポンジの上にね、その綺麗な生クリームとか白いね、あとはイチゴ乗っけたりして、綺麗な感じね、それだけ見れば。表面だけ見れば綺麗。けれども、その中身ですね。これはね、時折二重構造になっているオーラの、人がいて、これはちょっと厄介なんですよね。パッと見たらわからないから。だから最近、私もそういった事例をなんか連続で見てしまってですね。ああ、これはちょっと気をつけないといけないなと思って、なんか個人的な主観としては、こういった二重構造の人が前より増えたなという印象がありますね。本当は恨みつらみを持っているんだけど、まあ、それをごまかそうとするということ。そして、まあ、これを心理学では、切り離しとか切断とか言いますけども、なかったことにするということですね。まあ、乖離とも言いますけども。まあ、これはただ人間がこう、この社会に適応するために、一時的には必要なことではある。これは。これは必要です、これは。場合によってはね。だから、完全に否定するものでは、ないです、それは。けれども、ずっとその乖離、切り離し、切断の状態がずっと続くというのはですね。まあ、これはこれで、ちょっと、なかなか、本当の幸福を感じて生きることはできないということですから、あくまで一時的なしのぎとしてはいいんですけどね。ですから、やっぱりそういった、生きてる人間として、肉体を持って、この不調和な、いや、はっきり言って不調和なこの地球の物質世界に生きている以上はですね、苦しみや悲しみっていうのは、なくならないわけですよね。ところが、その悲しみこそ、本当は人間が、それこそスピーチャル的な悟りとか、スピーチャル的な成長とか、それを望むのであれば、必要不可避なことですね、それは。避けられない。し、いや、むしろ積極的に迎えていかなければいけないものですね、それは。この悲しみということ。悲しいときは言葉でも悲痛。悲しい、痛いと書いて悲痛と言いますけども、嬉しいときはもちろん痛くはないわけですよね。ところが人間が何か深いレベルで学んだり、それこそ悟ったりね、するときというのは、いや、これあなたご自身の過去を振り返ってみてもお分かりでしょう。すごい苦しいときとか悲しいときに人間は何か深いものを学ぶではないですか？それは。 私自身もそんな別に波乱万丈と言えるような人生は送ってはいませんけれども、振り返ってみても何か非常に今振り返れば魂の糧になったなということは、順風満帆でラッキーが続くような時ではないですよ。やっぱり、まあ、心身ともにボロボロの時ですね。まあ、多少そういった時期もありましたけども、そういった時に、初めて、理解できる何かがあるわけですね。例えば、過去のカウンセリングでも、愛する人との別れ、死別。どうしようもなく苦しくて、今、例えばね、死別、まあ、旅立たれていった相手の波動ね、魂のオーラ、どんなものでしょうかというご相談もある、それは。少しでも相手が、いわゆるいいところに行っていればいいなと思って、まあそういったご相談をされる方もいらっしゃる。いや、私が本当にね、そういった亡くなった方の波動がわかるのかどうか。いや、本当はわかんないですよ、それはね。証明はできない。私はできると言ってるけど、ね、これはもう信頼していただくしかない。けれど、それでもね、本当かどうかわからないが、それでも知りたいと思ってね、それこそ悲痛な思いを抱えてお越しになる方もいらっしゃるわけですね。で、そこでいろいろお伝えはするんだけど、それでもなお、死別、離別の悲しみがね、言えることはないですよ。それは。簡単にそんな、それまで過ごしてきた時間が、そこで交流してきた時間が長ければ長いほど、そう簡単に晴れるわけがない。まあ、だからといって、ね、最初から別れの悲しみがあるのが分かっているんだから、だったら、まあ今の時代でいけば、まあ、今後ね、AI、AI 彼氏とか、AI 彼女とか、多分出ますよ、そのうち。もうすでに出てると思いますけどね。じゃあ、それでいいのかと。最初から別れるのが悲しいからね。生身の人間ではなくて、AI と付き合うと。いや、今言っててちょっと思いましたけど、多分 AI 彼氏でも、AI 彼女でも、もしそれが失われるとしたら、やっぱり悲しいでしょうね。おそらくね、AI であったとしても。本当にそこに、たとえ AI であったとしても、そこに深い交流が、その時間があったとすれば、それは、やっぱ悲しいですよね。まあ、だからといって、もうね、恋人もいりません。ね、家族もいりません。人間関係。持ちません。となったときに、まあ、本当にその孤独体質みたいな人であればいいんですけど、じゃあ、そういった悲しみがなければ、喜びもなくなるわけですよね。俺は。悲しみもない代わりに、まあ、喜びもない世界です。じゃあ、それって、わざわざ、この地球という不調和なね、世界に、人間として肉体を持って生まれた意味はあるのかということですよね。積極的に好んで悲しみや苦しみを求めようということではないですけども、どっちにせよ生きていれば苦しいことや悲しいことはあるわけですよ、それは。もうどんな時も順風満帆というのはありえないわけですよね。まあ、よく職業柄、運命というものについてもよく 考えるんですけども、どう考えてもずっと、こう、幸せばっかりっていうのは、それはもう人間の世界ではない。ね。まあ、それはある種の天国。いや、ある種の地獄かもしれませんね。あんまりこういったマニアックな話は普段はしませんけども、地獄という世界の中に、幸せばっかりな世界、というのがあるんですよ。はい。ちょっとあんまりね、こういう話は普段しませんけど。地獄の中にですね、地獄界の一つですね。幸せばっかりの世界ってあるんですよ。え？って思いません？だって、地獄ってね、苦しいことや辛いことをね、なんか火に焼かれるとか、針千本飲まされるとかね、針のむしろに座らされるとか、なんかああいう感じでしょ？イメージは。けど、すごい幸せな世界があるんですよ。幸せだけしかない。これが地獄なんですね。わ かりますか？なんでなのか。つまり、悲しみや苦しみが全くないというのは、深い喜びがない世界なんですね。確か、何でしたっけ？鬼滅の刃の映画ありましたよね。煉獄さんが出てくるやつ。あれで確か、鬼の中の夢のね、夢操る鬼いましたよね。ちょっと名前忘れましたけど。あれでこう、主人公の炭治郎が幻の夢を見させられるってありましたでしょ？ね、多分見た方多いはずなんで、もし見た方は思い出していただきたいんですけども、あれ確か素晴らしいね、鬼に惨殺された家族も生きていてね、で、家族で幸せに暮らしてるっていうね、そういった幻の夢を見させられて、うん。で、途中でね、いや、これは夢だと、これは幻だと思って気づいて、その夢からね、こう出てくるというシーンがありましたけども、うん。なんかあれなんかすごい象徴的ですよね。その喜びしかない世界っていうのはやっぱり幻想なんだということをあれは言ってるわけですね。ですし、人間というのは、これは前も言ったことありますけども、スピーチャルの根源というのは、人間は、いや、生きとして生きるものは必ず死ぬ。ということですね。それは。別れが悲しかったり、老いるということですね。老いの切なさっていうのはおそらくあるはずなんですが、それもすべて根源には死。人は必ず死ぬ。ということがありますね。どれだけ、こう、ワクワク、喜びに生きようが、人は必ず死ぬわけです。ですから、それを考えれば、この悲しみというのが根源にあるんですね。それは。もう根本なんです、それは。だから、それを避けて、前も言いました、今のこのスピーチュアルというのは、生きるということの充実ばっかりやってると。どうしたら若く生きられるか、引き寄せ、ね、望むものを引き寄せて生きられるか、これは全部この現世の幸福ばっかりなんですね。だから、その本当の根源にあるあの世、ね、死はあの世の入り口ですからね。本当に死を見据えてっていうのは、これは人間は必ず、この肉体はね、滅びていくと。必ず。悪人も善人も関係なく滅びていく。まあ、これが根源にある、その悲しみですね。それは。ただ、この死を意識して生きる。それが本当に、この命を充実させて生きるということ。死をあらかじめ自覚して生きるということ。これが人間の 本来の人間の生き方であると。だから、この収録も今日が最後かもしれない。としたら、まあ未熟ではあるけれども、今日この時点においては、精一杯何かお届けをしようと。そう思って、これやるわけですよね。だから、本当にワクワクするとか、情熱的に生きるというのは、その根底に、悲しみを踏まえているかどうか、いつか自分の命も果てるんだと。ですから、もちろん、じゃあ喜びもね、楽しいことも全くするなというわけじゃないんだけども、何をするにしてもその根底にその悲しみを持つということ、まあ、それがすごい大事じゃないかなと思うわけですね。ヒーリング、まあ私もヒーリングね、霊気ヒーリングだったり、その他もスピーチャー的なヒーリングありますけども、まあ、本当にこう、癌の末期ですとか、もう治る見込みのないですね、エソテや病に侵された方からも時折ご依頼があるんですけども、まあ、ヒーリングをさせていただいて、まあその効果がある時もない時もあります、それはね。けど、なんか、そういった方々と対話していた時にね、確かに病というのは悲しい。まあ辛いことですよ、それは。痛いしね。けど、今、日々が、残された日々が、輝いて見えるんです。空を見上げたときに、ベッドからね。ベッドから空を見上げたときに、ただ、あそこに空がある。それだけで、感動します。という、そういった言葉ですね。それは、もし病にならなかったら、そういった感性はきっと生まれてこなかった。もう間もなく自分は死ぬと。そういう時にそういった喜びがね、ただそこにある。ただある。その喜び。これは瞑想してる時の感覚でもありますよね。まあ、瞑想されてる方だったら、深い瞑想ができた、できてるときに、ただ、ある。その喜びですね。その無条件に、喜びがある。まあ、それは感じられる。けど、その瞑想の時におそらく、まもなく、この命が尽きるという、その、そこに立たされた方々のね、まあその言葉の方が深いものがあるなと、なんか思いますね。そういったお話をね、聞いていて。うん、まあ、ですから、スピーチャルというのは、本来はこの悲しみとか苦しみをね、受け入れるとか、乗り越えるとか、そういったことが根底にないと、やっぱりお花畑になりますよ。まあそれはね、この現実世界はいろいろと面倒なこともあるし、ね、悲しいこともあると思いますけども、それが、こう、自分の魂を育てるんだと、本当は。そして、まあさらに言えばですね、積極的にそういった苦しいことや悲しいことを超えていこうと、それを求めてね。まあ、そういった危害に立つということが、まあ、スピーチャルの、まあ、真のスピーチャルですね。マジスピだったり、あるいは、まあ、これも時々言ってる、祈り。ということは本来は、そういうことですね。運命は自分たちをいじめようと思って、そういった悲しいことや苦しいことをね、嫌がらせのように 差し出してくるのではなくて、それによってこの魂を育んで成長させていくということですね。まあこういった話は多分現代の価値観からすればあんまりね、共感されないかもしれませんけども、まあ私はすごい、いやというかね、私がというよりはもう昔から、今の現代がちょっと異常なだけでね、本当は昔からあった価値観のはずなんですよ。まあどうでしょうかね。悲しみとの直面にね、今日ごめんなさいね、ブログ画面出してるのに全然読んでないよ今日ね完全違うこと喋ってますけども、ちょっと読むと、この悲しみとの直面に立脚しない限り、平和を願うはずのスピリチュアルや宗教は必ずお花畑や偽善の匂いが漂ってきますとね。まあこういうこと言うと多分怒るとかいるかもしれないなと思ってますね。真のスピーチャル、マジスピや宗教、ね、真の宗教というのは、悲しみを避けるのではなく、むしろそれを魂の糧として正面から立ち向かうためにあるのですということ。ね。まあ、今日はちょっと着地点がちょっと難しいんですけども、タイトルは、真の喜びに来たければ、悲しみと直面せよと。いうことについて述べてみました。ご参考になれば幸いです。このマジスピラジオは、真のスピーチャル、また脱お花畑スピーチャルをテーマに配信しています。より違った角度からの情報、あるいはキャンペーン等ですね、メールマガジン無料で毎週末配信をしています。よろしければ私のホームページマジスピをご覧いただいて、いろんな箇所に登録のフォームもありますので、そこからご登録いただければ幸いです。では今回は以上です。ありがとうございます。